なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の神木さん、岐阜のかなやんさん、串田のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道串戸市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますと言いつつですね、皆様、いつもですねここ最近毎週お伝えをさせていただいてるんですけれども、現在ポッドキャストがですね不具合が生じておりまして、2月の15日放送分からですね、アップロード作業ができていない状態なんですよ。こちらはですね毎週の放送、このシーンが良かったからもう一回聞きたいよとか、あとは、リアルタイムに聞くことができなかったから、放送をね楽しみにしてるよっていう方には本当に申し訳ないんですが、現在、対応中、対策を練ってね対応中でございますので、もうしばらくお待ちいただけますと、嬉しいです。本当に申し訳ないんですけれども皆様よろしくお願いいたします。ということで、今週も始まりましたジンギスカンパイなんですけれども、あっという間に3月最後の放送日ということで、本日は3月の29日でございます。もう来週の放送分から4月ですからね、本当に、あっという間なんですけれども、今ですね来週の放送分からっていうふうにお伝えしましたが、なんと皆様の応援のおかげでこのジンギスカンパイ、4月からも継続が決まりました。どんどんどんどんパフパフパフパフということでね、いつもねお聞きくださる皆様のおかげでございます。本当にいつもお聞きくださりありがとうございます。ポッドキャストのね不具合が一日も早く解消されることを願いながらもですね、来月以降もですね、楽しい放送を心がけていきたいなと思っておりますので、引き続き皆様毎週水曜日夜の9時30分からジンギスカンパイ、楽しいひとときを一緒に過ごしていただけると嬉しいです。そんな今週のトークテーマなんですけれども、克服したいものありますかというね、タイトルにさせていただきました。これはですね4月ね、来週からもう4月ということで、4月に入ると入学式、入社式ね、また新たな、ね、仲間が増えたりとか、3月は、ね、どっちかというと卒業のシーズンだったと思うんですが、4月は、ね、出会い、そして今ですねコロナに対することもだいぶ緩和されてきたということで、マスクの着用もねそれぞれにこうお任せする、個々の判断にお任せするみたいな状態になっているので、マスクを外して人と、ね、接する機会っていうのも増えるんじゃないかなと思っております。そんな出会いの春なんですが、それに伴ってですね飲み会だったりとか、あとねなんかこう新入生歓迎会みたいな、新入社員歓迎会みたいなので自己紹介をする機会があったりとかっていうのも増えるのかなと思いまして、私はですね実は、まあ、こういうお仕事をしてるからあれなんですけど、あの人見知りなんですよね。でこれねみんなねえって言うんですよ。でも私の人見知りエピソードは本当に多々ありまして、例えばですね幼稚園の頃、だいぶ遡りますけどね、幼稚園の頃にクラスに馴染むことができなくって、お弁当を持ってお姉ちゃんのクラスに行って、お姉ちゃんの食べるって言って、いつもねお弁当の時間教室にいなかったみたいですある意味ねこれってあの人見知りではあるけど度胸があるのかなみたいな、先生たち困らしちゃダメでしょっていう感じなんですけど、とにかくクラスに馴染めないで、そんなエピソードもありますし、あとは 初めましてのね、例えば転校してきた生徒さんとかと仲良くなることはできるんですけど、基本的にね本音を出せないんですよね私。だからどうしてもね上辺だけの付き合いになってしまうというか、本当に自分が心を許した相手にしかこう心を開けないというか、だから結局ねこう友達はたくさんできたとしても深い付き合いをできる友達っていうのが本当に知れてるんですよね。もう数えるほどにしかいないというか、だから本当にねなんだろうな、大勢人が集まるところだったりとか、あと基本的に自分に自信がなくて、自分の発言に自信がなかったりとかするから、やっぱりこう大人数の前で自分の意見を発言したりとかするのがすごく苦手でした。で今はねもうそんなことも言ってられないじゃないですか、お仕事柄なので。かなり人見知りも克服してきたんですけれども、それでもできたらねもう人見知りとか全くなく、初めての方でもオープンにね心を開いて、みんなとすぐに打ち解けられる方を見ると羨ましいなってすごく思うんですよ。なので、自分の仕事的にもそこが一番克服できたらいいなって思うところかな。あとはね苦手な食べ物とか、あと私ね串の出身なんですけど、魚を食べるのがすごい下手くそなんですよね、こんなね公共の電波を使って自分のねこうこんなとこが良くないんですよっていうのもあれなんですけど、よく釧路の人間だから、まあ、魚とか食べる機会とかも多いだろうし言われるのよね、シータンは魚とか食べるの上手なんだろうねって言われるけど、そんなことなくって、私ねおばあちゃんがすごく器用で、いつも安倍家の食卓はうちのおばあちゃんが魚とか焼いてくれたら骨とかね全部きれいに取って身をほぐした状態で料理に出してくれるんですよ食卓に。なので自分で骨を取って食べるっていう経験がないまま育ちまして、大学生の時かな、大学の時か、もっと後かもしれない、大人になってからこう魚料理とかがさ出てくると、これどうやって食べたらいいのみたいな状態から始まったんですよね。なのでやっぱりね地元が釧路っていうのもあるし、魚とかね上手に食べれるようになれたらいいなとかすごい思いますね。お箸のね使い方は決して苦手ではないんですよ。あの豆つかみ大会っていうのが昔あってあのひたすらねこう豆を掴んで隣の器に移していくっていうのがあって、それで優勝したことがあるんですよ。1分間に40個だったかな、私確か移して優勝したことがあって、だから箸の使い方が苦手なわけではないんですけど、でも、お魚をね食べるのがあんまり得意じゃないので、そこを克服したいかなって感じですね。まあでもね、あげればキリがないのよ、キリがないね。克服したいこと本当にたくさんあって、ジェットコースター絶叫マシーンが苦手だから、友達と遊園地に行ってもこうね、なんかわーって騒げないとか、あとお化け屋敷も苦手だしとか、いっぱいあるのよ苦手なところね。グリーンピースは未だに食べれないしとかね。だけどさ、完璧な人間なんて誰もいなくって、そういう苦手な部分とかもたくさんあると思うんですけど、安倍静香のねオリジナル曲で虹のようにっていう曲があるんですよ。この後かけたいなと思うんですけれども、いろんな色が重なり合って光り輝いている、空に浮かぶ虹だって全部の色が必ずしも綺麗とは限らないじゃないですか。でも綺麗な色があるからそれが輝いて見えるのであって、ネガティブな部分だったりとか見たくない部分っていうのも、人間誰しもがいい部分も必ず持ってると思うので、そこでうまくねこうカバーされてると思うんですよね。だから、あ、自分のここができてないね、イコールすぐにあの人が羨ましいなとか、できる人が羨ましく感じてしまったりっていうのはあるかなと思うんですが、そればっかりじゃないですよねってね、長所と短所を挙げてくださいって言われたら、人間ね長所も必ずあるはずなんですよ。ただどうしてもねネガティブな方を見つけることの方が人間得意なのかなって感じがしてるので、他人のいいところはねたくさん見つけることができても、自分自身のいいところいくつ言えるかなって思った時に、まあ、自分と向き合って、そっか自分はこういうところが得意だから、誰々さんがねこういうところ苦手だと思うから自分がカバーしようって、そんな風にね動けるような人間になれたらいいなーなんて思ってます、ということで 安倍静香で虹のようにという曲をお届けしたいなと思います。後半は皆様、リスナーの皆さんが克服したいこと、いただいたメッセージをもとに、お話を、ね、展開していきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。では聞いてください、虹のように。
広がっているんだ、下を向いてばかりじゃ気づけない世界が、明るかったり暗かったり個性は違うけど、それぞれが支え合って希望を放ってる。いろんな色が重なり合って光り輝いてる。自分で惹かれない色だって輝いているんだ。ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず。あの虹のように、あの人が羨ましいとないものねだり、自分だけの宝を見つけてゆこう。きっと哀楽つらいこともいろいろあるけど、それぞれが混ざり合ってここで
安倍静香のジンギース乾杯。安倍静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は皆様が克服したいもの、実際にいただいたメッセージをもとにトークを展開していきたいなと思います。果たしてリスナーの皆様は一体何を克服したいのでしょうか。では行ってみたいと思います。まずは串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。シータン、こんばんは。克服したいもの、自分自身すべてでしょうか。顔は悪いし、頭も悪いし、性格は悪いし、人見知りだし、チキンだし、滑舌は悪いし、丸々の親父だしって、いやいやいやいやいや、言い過ぎよひろちゃんね。いいところが一つもないと思っていますって、そんなことは絶対にないね。要するに自分の弱点ということですよね。自分の弱み、弱いところ。でもこの年になるとそれが逆に自分らしくていいのかなと思えることもあります。そして最近シータンの配信でもちらっと紹介しましたが、ザ・ドリフターズのリーダー碇谷長介さんがこんな素敵な言葉を残されています。克服できるものは克服すればいいのでしょうけど、無理に克服して自分を強くしなくてもいいんだよという意味合いの言葉を原文そのままで紹介いたします。ということで、ここからは碇谷長介さんの、お言葉ということですね。読んでいきたいと思います。強くなることはないです。弱い自分に苦しむことが大事なことなんです。人間はもともと弱い生き物なんです。それなのに心の苦しみから逃れようとして強くなろうとする、 強くなるということは鈍くなるということなんです。痛みに鈍感になるということなんです。自分の痛みに鈍感になると人の痛みにも鈍感になる。自分が強いと錯覚した人間は他人を攻撃する。痛みに鈍感になり優しさを失う。いいんですよ、弱いまんまで。自分の弱さと向き合い、それを大事になさい。人間は弱いままでいいんですよ、いつまでも。弱い者が手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしい。これね、前に配信でね、ひのちゃんが紹介をしてくれたんですけど、これ素晴らしいお言葉ですよね。やっぱり弱い部分を見ると、さっきの話でもないんですけど、やっぱり周りと比較してしまって、自分はあの人よりもここが劣ってるとか、それぞれにね、みんな個性があっていい部分も必ず持ち合わせてるはずなのに、人間はね、どうしてもネガティブな方にばっかりこう視線がいってしまうものなんですよね、不思議と。もちろんね、そうじゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、そんな中ね、弱いままでいいんだよって、あなたのまんまでいいんだよって、しかも理にかなってますよね、これね。確かに自分が強いっていう風に思った瞬間に、人の痛みにね、こう鈍感になってしまうっていうのは確かにあると思います。だから攻撃をしてしまいがちなんですよね。だから、さっきも言ったようにね、魚の食べ方が苦手ですとか、この食べ物を食べれるようになりたいとか、そういうのはね、練習次第で克服できるかもしれないんだけど、やっぱりね、長年生きてきた自分自身の性格のね、そういった部分をすぐに克服するっていうのはなかなか難しいことかなって思うので、やっぱり大事なのはありのままの自分を愛してあげるっていうことですよね。それでいいんだよって。私ね、シンガーソングライターやってると本当にいろんなことがあるんですよ。これもね、よく配信とかでお話しするんですけど、自分が例えばね、いい曲ができたって思って、その曲を持って路上なり、インストアライブなり、ライブハウスなりで演奏するじゃない。そしたら、それをいいって言ってくださる方、共感してくださる方もいれば、なんだよそんな歌っていう人も中にはいるわけよ。そうすると100人にね、愛されるわけがないんですよね。だったら自分のことをいいって思ってる人と付き合っていけばいいんじゃないかなって、そんな風に私はある日ね、悟りを開いたんですよ。ね、自分のありのままのね、歌、特に私はリアルを歌うことが多いからさ、それをね、いいって思ってくれる方、共感してくれる方に届いてくれて、元気になってくれればそれでいいのかなって思えるようになりました。人っていう字はね、こう支え合うね、それこそあれかな、ドラマで、某ドラマでやってたのかなね。だから、弱い者同士が手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしい。この言葉素晴らしいですね。ひろちゃん、素敵な言葉をね、教えてくれてありがとうございました。すごく考えさせられる内容だなって思いました。ありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。克服したいこと、潔癖症です。不潔が苦手なんです。このせいでいろいろな不都合なことがありました。祭りでお酒の回し飲みができていなかったり、パンコーナーの包装していないパンが苦手です。潔癖症を克服し、いろいろな菌の耐性をつけていきたいですと。これはね、ある意味長所でもあるような気しますけどね、山丸さんね。だって逆に言うと綺麗好きってことですもんね。ちなみに私もどっちかというと潔癖なところがあって、うちのね、家系の、血を引いてる部分もあると思うんですけど、だからね、こう汚い物とかを見るのもすごく苦手だったりするんですけど、じゃあ自分が綺麗好きかって言われたらそんなわけでもないんだよね。ね、山本さん、これはね、ある意味長所でもあるような気がしますよね。ただ、綺麗好きすぎてやっぱり筋肉に対するね、体勢が日本人は今ね、なくなりつつあるとも言われてるので、やっぱりね、体勢をつけていくっていうこと自体はすごくいいことだと思うんですが、そこに関して山丸さんがね、こうなんか自分潔癖症だからなって、あんまり苦しみすぎに必要もないような気がしますね。綺麗好きなのはすごくいいことですしね。山丸さん、ありがとうございます。 そして最後に名古屋のベイマックスさんからです。ありがとうございます。克服したいものズバリ薄毛です。すいません受け狙いましたって言って、いやこれさ放送して大丈夫かなって今ちょっと一瞬ね思っちゃったけども、受け狙いでよかったですね。まあ本音を言えばもう少し密集度が欲しいですけど、とりあえず帽子でなんとか隠せますのでって言ってね、自虐ネタ最高ありがとうございます。で本当に克服したいことは、会社帰りの買い食いですね。つい小腹が空いてフランクフルトや肉まん、時折週末の定時上がりで早い時間だと駅近くの団子屋さんのお好み焼きが、300円均一になってるとついつい飛びついて駅前のベンチに座ってパクって食べる、この買い食いをちょっとやめたいなと思っております。夕飯後のお菓子もかっぱえびせんとポテチはなんとかやめれてますが、まだ時々他のお菓子類のつまみ癖は出るので、これも合わせて春からは卒業したいなと一応思っている今日この頃です。ということで、わかるよわかるね、おいしいもんね。だってね、特にさ会社帰りのスーパーとかって割引とかも入ってるじゃないですか、値下げ品とかも多いから、すごいわかります。私はね、夜の配信後の真夜中のご飯をやめたいね、どうしてもね、配信がだいたい8時台にやるんですよ私。だからおのずとねご飯の時間が早まるんですよ。であんまりね直前にご飯食べるとお腹いっぱいで声が出づらくなったりとかするから、結構早い時間にご飯食べることが多いんですよ。で食べて歌ってで、まあ、3時間ぐらい配信やるじゃないですか。そしたら配信終わったらもうお腹空いてるのよ。もうその時点でとっとと寝ちゃえばいいんだけど、お腹空いてると寝れないのよだからね、やめたくてもやめられなくって、ついついね一番ダメな真夜中にラーメンを食べてしまったりとか、わかるベイさん。だからねこの春にね一緒に卒業できるように頑張りましょう。気持ちだけは強く、ね、私もねちょっと克服できる気がしないんですけれども、あとね中学生の頃かな、中学生の時とかって部活動が始まって、部活の後にお家に帰るまでの間にねこうついついコンビニとかに寄って、コンビニでそれこそねこうおつまみじゃないけど買って、お家に着くまでにね歩きながら食べるっていうのが私の中でのブームだったんですよ当時はね。だからお家に着いた時にご飯あるの分かってるんだけど、ただただねその当時は携帯とか持ってたわけじゃないし、まあ、そもそもね歩きスマホとかも良くないんだけども、お家に帰るまでの距離がそれなりに長かったんですよ。歩きだったから自転車とかじゃなくてね。だからついつい目移りしてしまって、買って食べてお家に帰ったらご飯食べれないみたいなね。えだからね分かっちゃいるんだけどっていう感じよね。なかなか食べ物絡みは私も克服できないことたくさんあるんですけど、ベイさん頑張りましょうね。あのベイさんに今度会った時にね、どうなったどうなったっつって、海軍やめてるっつって今度聞いてみますね抜き打ちテストみたいな。ということで、皆様からね克服したいもの、聞いたんですけれども、やっぱりなかなか難しいところもありますよね。ただ、自分自身がねネガティブに感じている部分が人によっては、いいと思う人によってはね長所だと見えることもあるので、やっぱりね自分らしくありのままの自分を愛してくれる人と出会って、そういった方たちとね支え合って生きていくのが一番望ましい形なのかもしれないですね。ということで、ここで阿部静香のタイムカプセルという楽曲をお届けしたいなと思います。この曲は、ちっちゃい頃はね大好き、何でも素直に喜べた楽しめたことが大人になるにつれていろんなことを学んでいくうちに素直に楽しめなくなってしまった、あの時の自分の心を取り戻しに行こう、そんな楽曲でございます。聴いてください、タイムカプセル。褒められたくてたくさん食べた、綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる、苦手だった勉強もそのために
今日も残業か。こんな日だって早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。明日3月の30日の木曜日、東京のお茶の水かかるさんにてライブがあります。私は明日はですね、トップバッターの6時30分からの出演となっておりますので、トップバッターとして会場内を大いに盛り上げ温められるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そしてもう4月のライブ告知になるんですね。早い。4月の1日山形県の風の福岡さん、そして翌日4月の2日の日曜日は秋田県のカラオケアクア大曲に店、カラオケ店内でのライブとなります。そして4月の7日の金曜日は地元の串戸アコースティックカフェほうぼうさんにて、女子プロレスラー倉垣翼さんとのシーツバコラボイベントがございます。そして4月の12日の水曜日、新曲書き下ろし企画ということで東京の北参道グレイプス、この日の出演は7時10分だったかな、仕事帰りの皆様の応援ぜひお待ちしております。そして4月の14日の金曜日、名古屋のハートランドさん、そして4月の15、16の土日は岐阜県海津市、アクアワールド水郷パークセンターにて開催されます、アクアマルシェのステージで歌わせていただきます。野外ライブなのでぜひ皆さん、屋台もたくさん出ますのでね、一緒に楽しめたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。らしくいるための魔法みたいだね。悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中で気だってね、なぜかうまくいかない。どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なこと